どうもガラです。
みそです。
今週は2018年の第34号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
では、まあまあ、企画、すべてワンピース絡みですかね。今週は、ワンピースの、21周年、突入記念の号となりました。
本当だね、もう、子供が大人になってるです。
そうですね、20、話超えましたからね。そういった21周年記念となりました。今週、ということで、表紙からして21周年の記念となりました。ルフィと一緒、これからも一緒、ルフィと共演表紙、1000通を超える応募から選ばれた、りょうせいくんとたいせいくんの兄弟、という、この兄弟がルフィと共演しましたね。
羨ましいですね。
羨ましいです。ね。
いや、まあわからん。この年になるとそうでもないけど、子供の頃にこういうのあったら、俺は多分すごい喜んだと思うよ。
まあ、そうですね。思い出にはなりますね。うん。
しかし、でもどうなんだろうね。この200何十万部売れてるジャンプの表紙を飾るっていうのはどうなんですか、でも。
いや、そう。
素顔が出るっていうか。
そうですよね。りょうせいくん、たいせいくん。まあ、どうなんでしょうね。後々何か事件を起こしたら、あの時表紙を飾ったあの人だって言われちゃうかもしれませんからね。
そうだね。
というのは、まあ、そんなことはないでしょうけれど。まあ、なんでしょう。一応、どういった企画なのか思い出せなかったので、ネットで軽く検索してみたら、6月11日締め切りでの募集要項が出てきたので、あ、なるほど、こんなんだったな、という、応募資格、10歳から18歳の、男子、女子、いろいろと、居住地、体重、身長問いません。で、6月下旬に都内で撮影できる方、ワンピースが好きな方。で、まあ、写真と何か、ワンピース好きのアピールとかを記入して送ると、編集部による、審査を経て選ばれるという、そういった企画だったらしいです。
なるほどね。いや、いいじゃないですか。兄弟、同時ってのはいいじゃないですか。
そうですね。この募集だと、まるで1名のようでしたが、兄弟が選ばれたというあたりには何かのメッセージ性を感じるところであります。
そうですね。これだって、女子高生とか選ばれちゃったら、ほら、なんか、他の女子たちが文句言いそうじゃないですか。
ああ、確かに。また、そしたらなんか、それこそ何か、ちょっと、良くない視線にさらされちゃいそうですね。
うん、
まあ確かに、兄弟っていう形で何か負担を分散できる気がしますね。
そうだね。
読者もなんか一人一人に対してこう細かく見ていかないというか、まあなんでしょう。そんなに、なんでしょうね。なんとなく、腑に落ちない企画ではあるんですけどね。
はい。
読者的にもこれは嬉しいのか、乗ってる方的にもこれは果たしていいのかっていう、どうも腑に落ちない感じですが、1000通を超える応募の中から選ばれましたお二人。まあ、よかった。たような気もしなくもないです。
よかったって言ってあげてください。
いや、そうですね。まあ何か読者参加型の企画、もう一歩手前の似顔絵企画とかあるじゃないですか。
あるね。
似顔絵で出演とかの方が全然ストレートに嬉しいですけどね。
ああ、なるほどね。漫画の世界に入れた感もあるしね。
今までもジャンプで、ワンピースとかでもやったとは思いますが、読者が似顔絵で参加するみたいな、そういったのの方がストレートに分かりやすく嬉しい感じですが、あえてここで表紙に実写、撮影に行ってっていうのは、まあ、まあまあ、その、違和感とかも、違和感というか、ちょっと攻めた企画だったのかもしれないですね。
そうですね。
といった、大変ぐじぐじと言ってしまうような感じの印象でした。他にもいろいろと21周年記念の企画はありましたが、まあ、おまけが目立ちましたね。クリアファイルがついてきましたね。
うん。
今回のクリアファイルもなかなかおしゃれな感じ。余分な情報とか、デザインとか入っていない、ただただ小田先生の一枚絵が、見開きがバーンと印刷されている、このクリアファイルは普通におしゃれだと思いますよ。
そうだね。
といったおまけなどもついてきました。などなどありまして、なんか他にありましたっけ ?21 周年企画。
シールがあったくらい。
まあそうですね、シールがあって、あとは何か、読者プレゼント。この関東のフィギュアの方は、これ、鬼滅の刃が堂々と入ってますからね。
そうだね。
もうアニメ化組の中に混ざって、まあアニメ化組ですけど、鬼滅の刃も。
うん。そうだね。クロコのバスケまであるんだっけ。
クロコのバスケまでありますからね。っていう、その中に堂々の鬼滅の刃という。また、この人形の作りが何か鬼滅の刃のキャラデザインに異様にマッチしてますからね。
うん、いいね。
この配球と黒子のバスケのこれじゃない感に比べて、この鬼滅の刃のぴったりハマってる感じは何でしょうね。
まあまあ、SD キャラというか、結構キャラ、ギャグで崩すからね。
ああ。いや、このシリアス顔に関しても、この、まあまあ、今回フィギュアプレゼントを2つのシリーズに、コラボするという形で、片方はワールドコレクタブルフィギュアということで、こちらは、まあ結構元の画風を活かしてデフォルメした感じのフィギュアに対して、この鬼滅の刃などのシリーズは、キューポスケっ ットというやつらしくて、こちら、大きく艶のある瞳とふわりと優しいほっぺが特徴、可愛いフィギュアシリーズということで、可愛くするわけですよ。
うん。
その点、ハイキューとか黒子のバスケのキャラクターはおそらく可愛くないんですよ。
まあ、イケメン枠ですからね。
イケメンですし、何か、まあ、かっこいいですよね。それを可愛くするから、原作とはちょっとかけ離れたというか、原作とは違った画風になっているところ、鬼滅の刃は可愛いんですよ、もともと。
可愛いね。
炭治郎くんも含め。
そうですね。いいね、ねずこさん、ぷにぷにしたいねっていう。い
や、だからこその完璧マッチした、このグッズはちょっと欲しくなってきますね。
うん。
うん、ちょっと応募してみたくなってしまうようなクオリティの企画などありますが、それはワンピースとは関係なく、ワンピースの、読者企画に関しては一応、プレゼント大放出リアルお宝クイズファイナルといったので、何か、全く見落としていましたが、ジャンプ33号から20問のクイズが出題されていたらしいですね、
うんうん、
今週が34号なので、先週号と今週号合わせて20問のクイズが出されていて、今週号が21問目、その、問題の答えを LINE に送信して、正解だったら URL が送られてきて、送ったら何かグッズがもらえる的な、そういった SNS 横断の企画をやっているそうです。
おお、本当いろいろやりますね、最近は。
本当ですよ。SNS といえば今週大人気 YouTuber 降臨フィッシャーズ×ワンピース七つなぎの代表っていうのもありますからね。
そうですね。
あとでレビューしますが、それもデッキとした21周年企画でした。
はい。
といったあたりのワンピース、ま、ようやく内容に入っていきましょう。今週号は第912話ということで、まあ、ルフィはおたまちゃんを助けるために医者の元に連れて行こうと、侍ルックで刀持ってかけていったら、その先でゾロが、女性を助けるふりして酒を奪ってたんで合流しますという展開でした。
まずはカラー扉へ、よかったですね。
いやー、オリンピックですね。
そうだね。まあまあ、スポーツ記念ということで、いや、本当にね、サッカーもあるし、野球もあるしっていうね。
はいはいはい。
バスケもあるしっていう。チョッパーはボクシングだしっていうね、よかったねっていう。
そうですね、ボクシング、ちゃんと、オリンピック、スポーツボクシングですよ。
うん。
ヘッドギアですよ、これは。
そうだね。一番合ってないやろって。
いやいやいや、もうヘッドギアそのものじゃないですか。いつもの帽子が。
まあね。あんまり、全然違和感ねえなって。
完全なるマッチで、もう本当にもうフィギュアかまったなしの扉でしたね、今週は。
そうだね。ね、他も結構いいじゃないですかね。ナミもセクシーだし、ロビンもかっこいいしっていうね。
はいはい、乗馬。
うん。
そして、ウソップは当然射撃と。
うん。
いや、
ウソップもう一人で欲しかったよね。
いや、いいんじゃないですか。かっこいいですよ。
うん。
という形で、まあまあ、本当にオリンピックコラボ商品で出してほしいぐらいのデザインでしたね。
うん。いいんじゃない、なんかこれこのままオリンピックのポスターにすればいいんじゃない
。いや、ポスターにして、会場で限定フィギュアをぶっ通すですね。
うん。
いやーといった本当にいい感じの表紙扉絵でした。
そうですね。そしてまあ本編の方はまあ天狗さんが鬼徹さんですけれども、美少女ポケシコレクターとは一体っていう感じですね。
美少女フィギュアじゃないんですよね。
そうそう。でも美少女ポケシっていうとなんかさらになんか卑猥なものを感じないですか。
いやいやいや、そんなことはないですよ。
天狗で鼻もでかいしさみたいな。
はいはいはい。こけしっていう、もう本当に小田先生は抜かりがないですね。
抜かりがないですね。いや、まあ本当にね、で、しかもここでね、鬼徹が出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
この辺とかもなかなかこう、興味をそそる展開でよかった、いいね、いいなって思いましたね。
そうですね。これで、また今週まあ最後でゾロと合流したところで鬼徹が2本こう揃い踏みみたいな感じのデザインもありますからね。
うん、
ちょっと対照的に出てきたりとか、まあ鬼徹の妖刀設定なんて最初に腕の周りを一周した時以降忘れていますが。
それ以降出てないよね。
単によく切れる刀ですが、鬼徹。ここに来て、この妖刀設定ですとか、刀にまつわるエピソードとかも絡めてきたら、本当にワノ国編らしい盛り上がりになりそうで面白いですよね。
まあ、そうだね。本当にね、3代鬼徹と2代鬼徹も揃ってるし、初代鬼徹がどこに行くかっても楽しみではありますし、はい、本当揃い踏みでね、本当にゾロとね、ルフィが戦うって言って、また共闘するってのは本当久しぶりじゃないですかって。
まあ、そうなんですよね。たまにこの2人が合流すると、すごいなんかお得感がありますよね。
うん、あるね。
いや、いいもん見れたっていう、この際の相棒感は何でしょうね、本当に。
そう、ミスターファイブとかと戦うところとかっても、やっぱ二人ともね、いいバトルしましたしねっていう。
はいはいはい。
あの辺りから本当にいいコンビ感出してますからねっていう。
いやー、そうですね。またこの二人、なんか、いい感じに世間連れの方向が同じなんですよね。
そうね。
二人で、この辺は魚の動物の飼い放題ぞ、食うに困らねえ。 全部毒だから気をつけろ、だから腹が痛いのかって言いながら二人で食ってるっていう、この、で、二人とも方向音痴だったりとか、この二人とも同じ方向にずれていて通じ合えている。で、お互いにこう魅力をちゃんと発揮できてる感じが、本当にこの二人の相棒感があっていいんですよね。
え、そうだね。まあ相手もね、ホーキスさんっていうね、格のある相手ですし。
はいはいはい。いきなり出て
きた。いや、だから、そうだね、いきなり出てきたから、どうなんだろうねって。まあでもどうだろう、わら人形使いですからね、なんか頭使いそうなキャラだから、頭使うキャラ弱いですからね、この二人って。
ああ、確かに。でもまあ、さすがになんかある程度力技で乗り越えていけるとは思います、やれたとしても。まだここでは本格的なバトルにはならないんじゃないですかね。
まあそうだね。ルフィが刀使おうとしてるところがもう本格的じゃないからね。
ああ、確かに。ルフィは刀使いだそうですからね。
うん。まあまあ、アーロン戦だって、俺は刀使えねえって言ってるからね。
はいはい。まあ、あれから成長したかもしれませんが。
うん。
とはいえですからね。
とはいえですからね。
いやー、といったあたりで、まあ、とりあえず導入、いろいろと、面白そうな。本当に、ただ、この二人が揃っているっていうだけでちょっと面白いですからね。
そうだね。
いや、大変楽しみですよ。
そうだね。そして、あとはおたまちゃんですか。
はいはいはい。
いや、もうでもいきなりエースばらしましたね、本当に。
あ、バラすというのは関係性についてですか？
そうね。まあ、でも兄弟かどうかってのはバラしてないんだよね、まだ。
そうですね。
うん。死んだことはバラしたけれども。
はいはいはい。
ここはでもまあ、やっぱルフィは、こういうふうにバスケいい男でしたねっていう。
ああ、まあ、特にエースのことに関しては、まあそうですね、普段から言う感じですね、ルフィは。つけつけと。うん、
そうそう、逆に、まあエースの、
うん、逆にエースのことに関しては言わない可能性があるかもしれないぐらいのバランスですよね。
そうだね。まあでもあっさり言いますよ。まあそれは乗り越えたからってことでしょうけどね。はいはい、いやー、まあまあでも本当におたまちゃん可愛いんで、こんなずっとね、倒れたものじゃなくて頑張ってほしいんですけどって。
いや本当、妖艶なくのいちとして、この、ルフィとゾロという迷惑者二人に挟まれると大抵のキャラはもう悲鳴を上げますからね。
そうだね。
いや、おたまちゃんもぜひこの二人の間で右往左往してほしいですよ。
そうですね。
いや、といった感じで、本当にキャラが揃うだけで、大変盛り上がってくる感じなので、この先、この続きなのか、別のキャラクターの視点になるのかわかりませんが、来週が楽しみです。
はい、
まあ、救済ですけどね、来週は。
あ、そうなのかい。
35号救済で36号合併号での期間です。ということで、そのまま続きましてが、読み切りとしまして、フィッシャーズ×ワンピースということで、YouTube 界の麦わらの一味がジャンプに特別出張読み切りショートショート6ページ。漫画、油小路セミマロ先生監修フィッシャーズ。という漫画が載りました。
これ、フィッシャーズのキャラ知らないとやばいっすね。
これは、やばいですよね。いやー、なんでしょうね。まあ、最強ジャンプはまあ、やっぱ低年齢層向けっていうこともあってか、やっぱひねりはしないんですよね。
うん、
なんとなく企画説明を聞いて、その YouTuber がこんな感じでみたいな、その企画説明を聞いた段階で、こういう漫画なのかなって、良くも悪くも想像してた、ほんとその通りの漫画でしたよ。こういうのなんじゃないかな。あ、こういうのだったな。っていう感じでしたね。うん、
そうですね。いや、これが別に YouTube だったら結構それなりに面白いかもしれませんけどね。
YouTube だったらってどういうことですか？
いや、なんかほんと超高い竹馬に乗ってみたって言って、なんかそこでワンピースネタで会話とかしたらさ。
あ、はいはいはい。
ちょっとなんかクスッとくるような気がするんですよねっていう。
あ、それは確かに。まあ、そうかもしれませんね。実際に、うん、YouTube で実際で心ばあさんを釣ったら面白いかもしれませんね。
面白いよねっていう。いやー、本当になぁ。スモーカーの真似してみたわ。ちょっと悪意あるよな。悪意ある。なんだろうね、スモーカー、これさ、なんだろう。偶然でリアクションするからいいんだって、これを狙っていい人がやったら、ちょっとなんか、いけつかでやろうなって思うよね。
なるほど。まあ、なんというか、本当に、最近ワンピース、まあ、21周年記念だからどうこうっていうこともあるのかもしれませんが、コラボ漫画が、コラボ漫画というか、まあ、その、スピンオフというか、パロディというか、みたいなのが、ジャンプラスに掲載されたりとかしていますが、そういうのが、いろいろと頑張ってやってる、その、ジャンプのパロディ、ワンピースのパロディ的なのを、ストレートにやると、まあ、あえて言ってしまうと、ちょっと寒いっていう。 うん、思ってしまうという。まあ人の感性それぞれ、感性によるところだとは思うので、全然これが狙ってる層があって、それと僕が完全に違うっていう、ただそれだけのことではあるんですが、なんか頭ではわかるけれど、体が拒絶しますね。うん、
いやー、まあまあまあ、でも別に、まあフィッシャーズは本当に見てないんで、ね、反応ができないんですよ。
そうですね。あくまでそういう、なんか漫画として面白いっていうわけではなくて、あくまでその元となる、それこそキャラクターですからね、YouTuber も。うん、キャラクターがあって、そのキャラクターをめでる一種のアイテムとして存在するんでしょうから。まあ、いや、頭では分かってるんですよ、全部。ただ、読むと寒気がするっていうだけなんですよ。まあ、それはしょうがないですよね。そういうものですよね。
そうだね。
という読み切り。まあまあ、全然、次で否定する気はないんですよ、本当に。こういう企画、趣旨もわかるし、層も、狙ってる層もなんとなくわかるし、自分がそれとは違うこともわかるし、乗ってることに関してはもう納得づくで、なるほどな。どんどんやってもいいんじゃないかな、これからの時代と思いつつ、ゾクッとした、でしてしまうというだけの話でした。ということで、はい、もう、次の出張経済が楽しみです。
はい。
では続きましてが、呪術回戦の第20話で内容としましては、板取君を連れている、この、七海さんは相手を7ターン7ターンで分けるとすごくよく消えるっていう人で、敵を、板取君ともども倒したらそれが実は呪いじゃなくて人間を改造したやつで、なんて趣味が悪いんだと思っている、その改造した呪いは人間への恐れが生み出した呪いでしたという展開でした。
いやー、すごいですね。映画館の呪霊が人間だったっていう展開はガチでびっくりしましたね。
いやー、もう嫌な気分になりますね。
うん、いやー、本当にね、こう来たのかっていうところがあったし、でもね、そこに対してね、本当に、七海さんとね、板取君がね、板取君が怒ったりとかね、それに対する七海さんの反応がね、縛っていきましょうっていう、また前のね、板取君の反応になったりするっていうところとかね、はいはい、すごい良かったよねって。
そうですね、ちゃんと反応してる感じ。まあ、多少あっさりめではありましたけどね、その、板取君の方が、この相手が人間であると分かった段階で何か、選択をするっていうところがまだないですからね。
うんうん、
なのでその点は多少その状況説明とそれに対するリアクションに終始して多少つなぎ替えっぽい雰囲気にはなってはいましたが、でもまあちゃんとこの先どうなるかっていうその緊張感の途切れない感じの展開でしたよ。
そうですね。そしてね、まあそれを受けた上でこれをやったね、このハニの真人さんは実は人間から生まれた呪霊だったっていうね、
はいはいはい、
ところに繋げていくっていうところもいいよねっていう。
そうですね。今までで一番趣味が悪いっていうところが、その人間に対する恐れ、人間を象徴する、人間の呪いを象徴してるっていう点で、とても納得がいく形でしたね。
いや、そう。しかもね、ジョーゴさんが実は大地の恐れだったっていうね。
はいはいはい。
びっくり設定も泣かされましたからね。
まあまあ、納得ではありますけどね。溶岩使いでしたからね。
そうだね。でも大地の恐れがさ、ジョーゴさんだったらさ、ちょっと笑ってしまいませんかっていう。
なんでですか？
いや、おっちょこちょいというか。なんかやっぱり、なんだろう。五条先生にボコボコでされたからさ、格が低いんだよね
。ああ。確かになんか悠然と構える系の雰囲気ではないですよね。なんかちょっと、小ずるいっていうか、ちょこまかしてるイメージはありましたからね。
そうそうそう。大地のね、恐れとかだったらね、ほら、やっぱりなんか動かさること山のごとしじゃないけどもさ。
はいはいはい。
なんかもうちょっと、なんかこう、落ち着いててもいいんじゃないのっていう、
まあ。あくまで呪いですから。
はいはいはい。
そうですよね。まあ、呪い、大地、やっぱ地震とか、日本人 の, その恐れに関して言えば、やっぱ大地ってでかいですからね。
そうだね。
うん、もうちょっと、もうちょっと格が高くても違和感はないかもしれませんけど、まあいいじゃないですか。愛嬌があって。
そうだね。まあまあ、おかげで五条先生の株まで一気に上がったからね、また。
はいはいはい。
そうそうそう。こんなね、大地や森や海の恐れですらね、五条先生には勝てないってことですからね。
いや、そうですよ。
無限ってすげえんだなっていう。
いや、本当ですよ。両面スクナさんとかは、あれはどっちなんでしょうね。
どっちなんでしょうね。
特急仮想音量なのか、天才。まあ、仮想音量、まあわかんないですが、その辺発生の元に関して、実在する妖怪とかならともかく、完全にそうではない両面スクナさんとかに関しても、その発生に何か、うんちくが、裏がというか、何か、はったりがありそうで、楽しみになってきますね。
そうだね。
いやー、といったあたり。まあ、実際、両面スクナさんが必ずしも人にあだなすだけを考えてるんじゃなくて、もっと何か面白げな、怪しい趣味を持ってそうな感じもありますからね。何が目的かよくわからないという。その辺とかも含めて、いろいろと呪い、発生の根源があるという設定、ここにて出てきましたが、まあ、それは、 あの、お話として掘り下げ甲斐のある設定だなと思いましたよ。
うん。そうですね。まあ、あとは本当に虎杖君の継承権が活躍することを祈ってますよ。
そうですね。やたら褒めますけど、拳に遅れて衝撃がやってくるっていうのの、あの、強みがまだはっきりは分かんないですからね。
うん。まあ、やられたらいやらしいっていうのは分かるけど。
はいはいはい。まあ、防御の瞬間になんかやっぱり呪力で防御とかしなきゃいけないわけですからね、きっと。
うん。
そのタイミングは難しそうですよね。
そうだね。
といったその辺が、なんとなくその遅れてやってくるっていうところまでは分かったので、それがまあ、二重の極みまで消化してくれるのを楽しみにしてますよ。
そうだね。そうだね、鍛えれば二重の極みだね、これ確か
に。ポンっていう、衝撃が二重っていう、それでもう、分子の反発を全ていなして、崩壊させられるかもしれませんからね。
そうだね。直接呪力が通るって言って。
それくらいやってくれることを実際にこの継承権がすごい戦闘で発揮されることを期待してますよ。
そうですね。
継承権。では続きましてドクターストーンの第67話全軍出撃ということで、千空君たちは、リリアンの CD でレコードで怪獣する作戦を進めていく一方、クロム君は自ら敵に捕まって、マグマさんを逃がしてあげる代わりに捕まってツカツさんの前に連れて行かれました。そしてクロムを助けに行くために、コハクちゃんが暴走しそうな中、千空君がそれを引き止め全員で行くぜ車でっていう展開でした。
いや、クロム君死すって思ったら死んでなかったですね。
まあ死んでないだろうなとは思ってましたけどね。
まあね、謎の鳥だったよね、これ。
はいはいはい。この鳥が本当に、ただの、なんでしょう、その演出なんですけど、やっぱりちょっと可愛いですかね、鳥が。
そうだね。いやー、まあまあまあ、でもね。でも本当にない、あの、なんだろう、分かっててはね、でもやっぱりこの迫力があるじゃないですか、ボイス先生の絵は。
はいはいはい。
その辺はすごい良かったなって思いますね。その後のね、マグマさんの飛び出てくところの顔芸とかも好きですからね、俺はっていう。
はいはいはい。
本当何も考えてて脳筋な顔してるなっていう。
そうですね。明らかに撃った後移動してるって分かってるのに、理解してないっていう。その脳筋プリはさすがでしたね。
さすがだったね。いや、わあわあわあ。でも本当にね、マグマさんはちゃんと捕まったってことを伝える伝令役で、まあ、クロム君は捕まって、つかささんと対面っていう感じですからね。
はいはいはい。
いやー、果たして、つかささんとクロム君がどういう会話をするのか、どういう処遇になるのかって楽しみですねっていう。
いや、本当に、ある種、その、まあ、つかささんの考えているに、マッチしてるのか、まあ、村おさ的な制度はありますが、原始的な、すごい共有財産的な生活をしていたクロム君が科学に見せられてここまで来ましたからね。
うん、
そこのところで、彼のクロム君のここまでの道のりを、つかささんがどう判断するか、評価するかは、大変気になるところですよ。
そうですね。
果たしてそれを真っ向から否定できるのか、塚田様という、その辺が気になってきます。
そうですね。そして、科学王国全員出撃ですよっていう。
はいはいはい。
いやー、本当にね、ドクターストーン毎回意外な展開に持ってきてくれるから好きですよ、本当に。
いや、本当に。動きが大きいですからね。
うん。
状況の変化もそうですし、物理的な動きも大きいので、大変本当にいいテンポ感がありますよ。
いやー、しかもこの流れで自動車ですよ、自動車って。
自動車ですよ。
いやー、これは確かにね、あの、ゲンさんもびっくりですよって。
はいはい、馬車じゃないです
からね。そう、馬車じゃないからね。いや、車輪はわかるけど、エンジンどうすんだろう、本当に。
まあ、蒸気じゃないですか？
蒸気か。ああ、なるほどね。でも、そんな設備あったっけ、蒸気機関。
蒸気自動車。まあ、一応金属が生成できるんであれば無理ではないとは思いますけど。
うん、
どうなんでしょうね。人力ですか、あとは。
人力で車走らんやろ。
まあ、ただの自転車ですね、それは、
うん。そうそう、自動車って言ってるからには、やっぱりちゃんとエンジンつくと思うんだから、いや、楽しみだよ、どういう風に作るかっていうのは。
あとはもうあれじゃないですか、電池で。絶対出力が足りないですけどね。
うん。
電池で電気自動車っていう最先端いいかもしれませんからね。
ああ。でもちょっと無理じゃないですか。
出力が絶対足りないですからね、うん、いや、ということで僕は蒸気機関ではないかと思ってます、
うん、
といったあたり、まあ、無理じゃないんじゃないかとは思ってます。むっちゃうるさいんじゃって思いますけどね、
う
ん、
そうだね。てかバレバレだろ感じもあるけどもね。
はいはいはい、うん、いやー、といったあたり、ここに本当に、一つのアイデアでもうすべてを引っ張るのではなくて、間にちゃんとこういったいろんなテクニックやアイデア、発明を織り交ぜながらお話が進んでいく感じが本当に飽きないです。
飽きないですね。
では続きまして、ジャンプコミック10巻発売&カリニオ編クライマックス記念センターカラーの約束のネバーランドでした。センターカラーは、これをまたちょっといつものイメージ映像とは違った感じですね。なんか、エマちゃんが、失われた時を求めてという言葉で時計を見て、かつて、まあ今はいなくなってしまった人を思い出したりとか、って言ったような。
死んじゃった人いますからね。
まあそうですね。といったようなセンターカラーでした。
そうですね。
後ろではおっさんたちが何か語り合う。といった感じのセンターカラーで、内容としましては第96話ということで、エマちゃんが目を覚ましたらみんな、シェルターで無事でよかったということでフィルたちを連れ戻る計画聞いてくれっていう展開でした。
いやー、ギルタちゃんの自爆スイッチがギャグで使われたの面白かったですね。
あー、ギャグ、まあ、ギャグ込みではありますけど、まあなんでしょうね、一応、ギルダちゃんは真剣ですからね。
まあそうだね。おじさんのあーっていう顔だけがギャグだけど
ね。そうですね。おじさんのあーはギャグでしたね。
うん。いや、なかなかネバーランド、この、なんだろう、厳しい環境の中でギャグあんまやんないから、ちょっと遅かったんだよね。
確かにそこは、意外性がありました。
うん。こう使ってくるんかいっていう感じだったし。まあまあでも、意外とおじさんの旅路がすぐ、結構、順風満帆にいっちゃったのはびっくりでしたね。
ああ、すぐ帰ってきましたね。
うん、てっきり絶対もう一波乱あると思ったんだけどな、シェルターのさ、なんかいろいろ名前書いてあったこととかさ、はい、二重人格っぽいのあれとかさ、どこ行っちゃったんでしょうね。
ああ、あれはまあ、その辺はもしかしたらまた改めてどっかでルカスさんとちょっと語ったりする中でわかるのかもしれませんけど、まあ現状でも別にその仲間を失った、まあ全員死んだと思ってましたから、
うん、
その仲間を失ったっていうことを悔いて、で、それがトラウマになって、その失った仲間たちと語ってたっていうことで、それなりに納得はしてますからね。
まあそうだね。ただなるべくちょっと説明がこうでしたって説明が欲しかったところではあるんだけどね。
なるほど。まあ、うん、あるかもしれないし、まあなくてもしょうないような気はします。
うんうんうん。
うん、ということで個人的にはまあこの本当におじさんの帰還を、しっかり描くトラブルというかある種の支援として描くか、もしくはもっと大きく時間が飛んでもおかしくないかなと思っていたのが思ったよりも地続きで。その点は意外でしたが、でもそんな中でこのエマちゃんがみんながいる、シェルターでみんなに迎えられる、それも笑顔で泣いてて喜んでっていう、この何か、まあ、小回りとか空間とか含めてすごく、ほっとできる感じっていうのが、あ、ちゃんとミッション一つ乗り越えたら、こういった、その帰ってきた感っていうのがあるのは大事だなと思いますよ。
そうだね。ちゃんと決着ついた感じするし、ね。まあ、次に向かってね、新たにね、こう、気持ち立て直せますからね。
はいはい。ということで結構なんかサスペンスを引きずったまま勢いよく次のエピソードへ行くのかなと思っていたら、ここで一段落入るっていうのがちょっと予想外ではありましたが、なるほど、言われてみれば確かにという感じの大事な一段落でした。ということで次の計画、今度は何かせき立てられたり、必要に駆られたりというのではなくて、しっかりと計画を練って、こちらから攻めていきそうな感じですからね。
そうですね、フィルたちを連れ戻るって言ってますからね。
はいはい。
いやあ、あれですよ。またミネルヴァさんの自爆装置大活躍ですよっていう。
なんでですか？
あれだって、農園にもあるんですよ、自爆装置。
あるんですっけ？
あるんじゃない？
なんですか？
あるでしょ、きっと。
なぜ？何の目的で？
え、あるよ。
あ、本当、まあ、ミネルヴァさんに関しては、その約束を無視するような形、アスの条約違反の産物として、この人間を保護するシェルターとか、庭とかを作って、で、そこにミネルヴァさんとか、そのある種の犯行組織的なのの情報を残してるわけですから、
うん、
それはもう自爆装置必須じゃないですか。
あ、そうだね。
情報が敵に知られたらまずいですし、
うん、
その存在自体もそもそも知られちゃまずいですし、だからまあ、いつでも隠匿できるようにっていう、その自爆装置は必須ですけど、農園に自爆装置が、このボールペンでですか？
あれなかったっけ、なんか、グレイティスフィールドにも同じものがあるみたいなこと言ってなかったっけ？それは違ったか、自爆装置なんじゃなかったか。
いや、もしかしたら僕が見落としてて、もう、実は、しっかり描かれてるのかもしれないんで、
うん、
いや、なんか理屈の上ではなさそうな気がしてるなという感じです、僕は。
まあね、とりあえずでも本当にまたきっとミネルヴァさんがね、めちゃめちゃ活躍するものを作ってあるでしょうからね。
ですかね。まあ確かにそのボールペンを差し出したっていうことで、望みは叶えなさい。情報を残してくれた。うん。情報を。何かまだ読者に伝わってない情報もありそうですね。
そうだね。
といったあたりで、このボールペンを元にどうやって取り戻すのか取り返すのか、まあ、抜け道ぐらいはあってもおかしくないですね。
うん、そう
ね。あの、謎の人間世界へ行ける謎の乗り物とかもありますからね。何っていう。それレベルの何かあるかもしれませんから、そういった点でどういった構成に出るのか、また、改めて、こう、こっちから攻め立てるような新しいフェーズに入りそうな感じがして楽しみです。
はい。
では続きましてが、鬼滅の刃の第119話で内容としましては、鋼塚さんは刀を研ぐのを一切やめず、もう、で、金森さんを殺そうと玉子さんするんですが、それを無一郎くん助けてくれて、刀も届いたんで、戦いますという展開でした。
いや、もう、タコ足が出てきた時に、もう、葛飾北斎かって思いましたね、って。
ああ。
もう、ニュルニュルですよ、ニュルニュル。なんでここに、カンロズさんがいねえんだって思いましたよ。
この後もしかしたら来るかもしれませんからね。
む
し
ろ、来てほしいですね。
あの、壺のモンスターとは戦ってますからね、カンロズさん、方々で。
そうだね。
だから、壺のモンスターの中にやっぱ触手系は絶対いますよ。
いますかね。
間違いなくいますね。
うん、楽しみですね。てか、こんな会話してどうするんですか我々は本当にダメですね、本当に。
僕は正直、タコ足で絡まれてるのを見て美味しそうとしか思わなかったですけどね。
なるほど。そっちの方がでも正しい思考か。
特にこの、時藤さんにズバズバに切られてボトボトボトっと落ちる感じが、包丁の上でこう、角切り、ぶつ切りにされて、これからタコ焼きをしそうな感じになってて、美味しそうなんですよね。
うん、なるほどね。まあ確かにそうだね。まあ食えないとは思うけど。
食えないとは思いますけどね。
うん、まあまあ、そしてね、でも本中はね、本当に、でも、そこはそれとして、でもね、時藤くんのね、話すごい良かったですね。鉄井戸さんの話は、2ページくらいしかなかったけど、泣けましたよ、俺っていう。
いやー、本当に良かったですね。で、ちょっと僕は最初この、金森さんって呼んでる、この金森さんが強調されてるところの意図が、最初ちょっとわからなくて、あと読んで、あ、そうか、この段階で、記憶が戻ってるんだ。って思うと、改めてこれグッとくる感じで、良かったんですよね。
そうだね。いやー、そうだね。刀とかをね、思い出して、で、このね、鉄井戸さん、このね、時藤君にもちゃんと気にかけてくれた人がいたんだってところは本当に良かったなって思うからね。
で、まあ、この回想の中での、その、最初の刀鍛冶の人の余裕が、お前には余裕がない、いつもギリギリだっていうのに対して、最初にその、お兄さんの回想みたいなところで、弟に優しくできなかったのは余裕がなかったからだ。余裕がある人が、強い人、優しくできる人、選ばれた人。みたいな話の、つながりもちょっとありますからね。
そうだね。
うん、で、人に優しくできる時藤さんになった。その辺も繋がってきて。いやー、頼もしいですよ、大変。
いや、頼もしいですね。いや、だから本当に、まあでも、玉子さんもね、まだ、やっと芸術家辞めましたから、っていう。
辞めたんでしたっけ。
いや、でもどうなんだろうね。まだでも、まだそんなに余裕の表情を崩せたわけじゃないからね。
まあ、これからが本気になりそうな感じですよね。
うん。そうだね。だから、ただね、壺移動するだけじゃないはずですから、絶対に。
はいはいはい。
まぁ、あ、ちょっとそのあたりの、その、まぁ、あ、上限の語らしさっていうところをちょっと楽しみにしたいですね。
いや、まぁ、あ、そうですね。ここからさらにどういった形で本気の戦い方を見せてくるのか、それを時藤さんがどう上回っていくのか。あとはまぁ、あ、どうでしょうね。顔に浮かび上がってるあざ、炭治郎くんと同じような、ちょっと違うような、判断しきれない感じではあるんですけどね。
そうだね。
炭治郎くんのあざの方がもっと鋭い感じ、太陽に近いような感じって、こっちはやっぱり霞に近い雰囲気があるような気もしなくもなかったりしますからね。
うん。
そんな中で、霞の呼吸は結局どういった呼吸なのかはわかりませんが。いやー、時藤さんのこのあざを使った本気の戦い方、そのビジュアル表現等々も大変楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、アクターズの第26話内容としましては、銀河鉄道の夜の舞台、ジョバンニ役が荒谷くんで、カンパネル 役が夜凪さんということで、他の役者陣が異を唱えて試してやるということで、エチュードをした結果、一緒に共演した七尾さんは、夜凪さん認めてくれましたが、他の人には伝わってないから伝わるように稽古しますという展開でした。
いやー、ヨナギちゃん、カンパネルラですよ。すごいっすね。
はいはいはい。
いやー、でもやっぱここか、やっぱそこが一番目立つところだからね。でも、ちょっと実は想像しなかったんで、カンパネルラやるっていうのはね、そこはすごい結構俺の中で驚きだったんです
よ、ね。確かに何役やるかってあんまり真剣には考えていませんでしたね。まあ、死後の世界の話なんで、その点、その経験を生かすキャラクター、自分の経験を思い出す、再現するっていうことで言ったら、やっぱり一番遠いところにあるのはもう、死後の人ですから。
そうだね。
だってお前死んだことねえじゃんっていうやつですからね。その点で言ったら、まあ、序盤にはまだ、死後の世界を覗き見るとはいえ、まだ生きている少年なのに対して、やっぱり、カンパネルラはもう死んでる人ですからね。
うん。
完全に自分が死んでることも理解している死後の死者の人でっていうことで、その点で言ったら、ヨナギちゃんに対する試練としては、一番この、高い壁として、カンパネルラという配役は、まあ、妥当なのかもしれませんね。
そうですね。いや、そして芝居編、ほんと面白いですね。
そうです。
今回のエチュード対決もそうだけど。
今まで、ヨナギさんの芝居って何なのか、ずっとわかんないような表現が続きましたが、今週で改めてなんか、基本を教えてくれたというか、そうそう、そういう設定だったよねっていうのが、今週一気にわかる感じでしたよ。
そうだね。しかもね、ちゃんとそう、勝敗がついたっていうところもね、
はい。
この荒谷くんの解説も素晴らしいしねっていう。
ああ、まあまあ、わかりやすいですね。
うん。そうそう、わかりやすいし、ちゃんと勝敗をつけてくれるしね、演出家の人がっていう、
はいはいはい、まあそうですね。
だから本当になんだろう、やっと演劇で勝負してるなっていう感じがして面白いよね、本当に。
まあ正直、七尾さんがこの、列車で揺られてる与那木さんに隣いいですかって言って驚いた雰囲気。で、他にも席空いてたから、声かけられて驚いてっていうのに対して戸惑うっていうのに関しては、七尾さん、ダメだろ、ダメすぎだろ、それは、ちょっと思いましたけどね。
まあそうだね、入りきれてないね、また。
いや、だってなんで声かけてるっていう設定だったんですかね。
そうそう、それを考えてないってことだからね。
普通は、考えるじゃないですか。
うん。
声をかけて、だって、友達になりたいとか、まず何らかの意図があって声かけてるはずじゃないですか。いや、本人の中では混んでるっていう設定だったら、まあ、それは多少、なんか、かわいそうですけど。いや、本人の中では満員電車のつもりだったっていうんであれば。それ、うん、他の席空いてるのにって言われたら、ちょっと戸惑うのはあるかもしれませんが。
うん。
なんかそういう感じでもないですしね。
そうだね。いや、もう七尾ちゃんがダコだったんですよっていう。
ちょっとダコすぎましたね。でもまあ、とはいえ、理屈の上で言ったらそんな感じではありますが、でもやっぱり演出とか周りの評価、やっぱり特に評価がきちんと出るっていうのが本当に、解説力ちゃんとありましたからね。
そうだね。
そういう点で、七尾さんの反応に関しては、お前それどうなんだってちょっと思いつつ、ちゃんと周りの反応とか演出、解説、見せ方で、そこのところの、ユナキさんがすごいんですよっていうのが、きちんと担保されて伝わってきてる感じがしたので、まあ、本当に、やり合ってる感、勝敗ついた感が確かにあってよかったですよ。
うん。まあ、そして来週からは稽古ですけれども、まあ、本当にね、役者のレベルアップってどうやってやるんだっていうところは、ちょっと楽しみなところであるんでね。
ああ、確かに。ある種、ここに関しては、とんでもの方が、いや、リアルから入って、とんでもに飛躍阻止ですよね。
はいはいはい、ああ。なるほど。本当にこんなんで役者になれんのみたいな。特訓をすること。
まあ、なんでしょうね。実際に、こういう練習をするんですよっていうそのリアリティから入っていって、ということでそれを100倍すごくしたこれをお前にやってもらおうみたいな。そういうリアルから入って、とんでもに行ってほしいなっていうのが期待してますよ、僕は。
まあ少年漫画っぽいよね、それ。
少年漫画っぽいんで。とかとか。あとはまあ本当に荒谷くんがこの電車の演技に関しても、ユラギさんのやったのを見て、俺だったら習得するのにどれくらいかかるみたいな感じで、荒谷くんは役作りが必要、ユラギさんは役作りがなくて同じところまで潜っていけるという、その差が示されましたからね。
うん。
その辺がこの二人の特質の差として、役作りが必要な荒谷くん、役作りしないでできてしまうユラギさんっていうあたり、の違いとかも強調する感じで、その特訓に生かされたらどうなるのかなとか、ちょっといろいろ想像が膨らみます。
楽しみですね。
では続きましてが、ブラッククローバーの第166話内容としましては、ウィリアムさんはすっかり意識がなくなってしまったらしくって、その中にいたエルフの、どうやらお名前パトリさんというそのパトリ君の、意識が何かこう、メインで自由に動き出しましたということで、クローバー王国に向かってくる最中、殺したはずの、ラゼスさんの狩猟魔法が進化して、自分たち死んだんだけど、魂を蘇って復活してきたんで、アスタ君たちと合流しますという展開でした。
いや、もうサリーちゃん復活やったなって感じでしたね。
いや、本当ですよ。もう完全にレイプメサリーちゃんになりましたからね。
いや、まあそうだね。でもね、サリーちゃんやっぱメガネも復活させたかったんだよ、レスさんっていう感じだったんだよね。
まあこっから、まだ本当に意識があるのかどうか、一応、その今まで肉体を操るだけだったのが、魂すら操る魔法になったっていう説明をしてるんで、中身ちゃんといるんでしょうけど。 まだらしさがないですからね。
そうなんだよね。ワープ使う人も顔隠れてるからわかんねえしな。
はいはい。だからやっぱそのままじゃないのかなと思ったりするんで、その点、どういったキャラになってるのか、おっかなびっくり楽しみですよ。
楽しみだね。あと本当に復活させたラデスさんの叫び良かったですね。
はい、はい。
と、遠くに離れてくニセリヒトさんを、うおーってずっと見続けてて。よくも俺を殺したなーっていう。ほんと死んだ人にしか使えないことで、この復讐の言葉がすごい良かったね、俺には。
はいはい。いやー、もうゾンビブームに乗っかってますね。
ブームなの？
いやもう、5年くらい前からブームじゃないですか。
まあそうだけどね。まあまあまあ、ゾンビ映画を何回か見てるからね、確かに。
はいはいはい。といった感じでゾンビキャラが出てきましたよ。
うん。
という形で、ある種、本当に王道の中の王道、いいものと悪いものがいて、みたいな感じの、ところを言って、では、まあ、アッサ君が戦うと、悪い人たちの中にも、いい心を芽生える人がいて、仲間になって、みたいな、その辺の王道をひたすら貫き通してきたこの作品において、ちょっと、変わった感じの立ち位置のキャラクターが出てきましたからね。
そうだね。
敵の敵だけれど、元は敵だった悪いやつっていう、これがどう絡んでいくのか、まあ、アッサ君の性格的に許しはするかもしれませんけど、認めはするかもしれませんけど、合流できるかどうかもわかんないですね。
そうだね。
いやといった形で、このキャラクターたちが、まあそのアスタ君の思想心情みたいなものをやっぱり補強するような形で、しっかりとこう示すような試練として、あるいは何か試金石として、そういった形でアスタ君に絡んでくれるんだろうというのは信じてますよ、僕は。
うん、そうですね。
とにかくこの作品は全てがアスタ君ですからね。
うん。アスタに始まり、アスタに終わる漫画ですからね。
そういう漫画なので、あとは多少ヤミさんが出てくる感じですからね。
うん、
その点で言って、この ラデスさんたち、結構面白い立ち位置でやってきたんで、ここに対してアスタ君がどう反応してくるのか、大変楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、僕のヒラカレミアの第191話内容としましては、ダビさんは、エンデバーさんたちに襲いかかってくるんですが、ミルコさんがやってきたんでダビさん撤退していきます。そしてホークスさんは裏切っていたと思いきやそれは潜入捜査でしたっていう展開でした。
いやーダビさんとエンデバーさんもっと話すと思ったんですけどあんまり何もなかったですね。
いやーでも確かに、その、何、ちょっと話そうかって言って、で、去り際にまた話せる機会が来るだろう、その時までせいぜい頑張れ知るんじゃねえぞっていう形で、何か話すことがありそうな雰囲気ではありますね。
うん。そうなんだよね。でもやっぱ早く話してほしかったんだよな。ミルコさん、何時ちょっとかっこよかったけどもね。
はい、はい。
もうちょっと待ってよって。
確かになんか、その、ラビさんは、トドロキ家の関係者的な、その話、先週聞いて、ああ、なるほどなと思って、その視点で読むと何かありそうな雰囲気はありますけれど、そこまで直接的、具体的に何か、匂わせるほどのものはなかったですからね。
そうだね。
うん、だからちょっと気にはなるけど、そこまで具体的じゃない感じ。何かもっと引っ張る感じ、ズワッとする感じがあってもよかったかなとは思いますね。
うん。ヒントゼロだからね。
そうですね。まだまあまあなんかあくまで深読みかな勘違いかなという感じもなくはないです。
うん。そうですね。そしてもうホークスさんはスパイだったっていう展開ですけども。
はいはいはい。
まあ分かってたよね。
いやー僕は全然分かってなかったですよ。
はいはいはい。もう僕はまあなんかもう僕はホークスさんを信じてたんで。
こう
結構別に、こういう風になんかダビさんと会っても、あんまり驚きはしなくて、ああ、どうせスパイなんでしょみたいなノリだったんだけれども。やっぱそう、やっぱ、普通はやっぱみんなそうは思わないってこと
だな。ああ、なんだ、スパイ、裏切ってないことに関しては、それは一発でわかりますよ、それは。
うん。
いや、ダビさんと繋がってたっていうことが意外でしたね。
はいはい。ああ、なるほどね。まあ確かにね、でもね、この、来るところにね、なんで、あそこ襲われたんだろうとか、いろいろありましたからね。
まあ全然ホークスさんはバンバン携帯で写メ撮られまくってますから、
うん、
で居場所はもう公に近いんですけどね、
うん、まあそうね、いやまあまあまあでも本当にでもねホークスさんはねこのこういう風にねすごい有能なところを見せてるわけじゃないですか、
はいはいはい、
ねヴィラン連合ともねやりながら情報を引き出そうとしてるし実力からしって言ってもでもなんだろうねすごい死にそうだよねっていう、
まあ死にそうですね。
うん、最後のエンデバーさんごめんなさいって言ったところとか見てると、もうこういうホークスさ、なんだろう、生きてほしいけど、生きていける気がしないっていう。
そうですよね。ちょっとまたホークスさん、その信念、すごいのらりくらりと、すごい、うまくやってますけど、やっぱちょっと脆い感じもしなくもないですからね。迷いを感じなくもないですからね。
うん。そうだね。
うん といった感じで、まあ実際どうなのか、やっぱ悲劇が似合いそうな雰囲気になってますから、うん、まあそれをあえて打破する展開も含めて楽しみですよ。
そうだね、まああえて悲劇が起きたら、まあアスタ君とかがね、アスタ君でね、
ここまで出張ってくる、
デイ君とかがね、頑張ってくれたら嬉しいなって思いますからね。
そうですよね。まあ、今回は完全にそのデフ君サイトは関わらない話ということで、結構最近なんかその主人公中心のお話っていうのと群像劇っていうののバランスみたいなものっていうのに気になったりするんですが、結構そのなんでしょうね、自分の中での基準として最近こうかなと思っているのはテーマ問題意識っていうのが主人公とその他のキャラでつながってるっていうのが主人公中心主義。主人公も敵も脇役もみんな同じ問題意識を抱えている、根源が同じっていうのが主人公中心で、群像劇の場合は問題意識はそれぞれ別個にあるけれど扱っているモチーフが同じという、うん、まあ今回で言えば何かヒーローというもの、その人を救うヒーローというその存在っていうのをモチーフにしつつ、そこに取り組むみんなの問題意識っていうのは実はデフ君と繋がってたり繋がってなかったり繋がってない人たちが描かれると群像劇っぽくなるのかなと思いつつ、ヒーローアカデミアのバランスは結構もっと主人公寄りでいいんだっていうのは思いながら読んでるんですけどね、いつも。群像劇としての足場はまだそれほど強くないのかなという。一人一人の問題意識っていうのが、デフ君以外の、デフ君と、問題意識が共通してない人たちの抱えてるものとか考え方とかに関してが、そんなになんか、刺さっては来ないんですね、まだ。だからやっぱりデフ君と似通ってる人の方が、やっぱ響くんですよね、
うん、
そういう意味で言ったら個人的にはもっとデフに寄り添う話の方が読んでて気持ちいいのになっていう思いがたまにあるんで、本当にホークスさんとかに関してもデフ君サイドとこう繋がってきてくれたらよりいいなという希望はあります。
そうですね、
といった感じのことで、最近その呪術廻戦が群像劇に寄ってきてるのが面白いなっていう点でちょっと考えるんですよね。呪術廻戦がなんであんなに群像劇っぽいかっていうのは、やっぱり虎杖君とその他のキャラクターが問題意識共通してないからなっていうのが思ったりとかしたりして、ヒーローアカデミアに対してはより主人公よりだったらいいなという感じだったりとかします。
はい、
では続きましてが、これがあったんですね。それは冒頭で完全にスルーしちゃいましたね。20周年記念でもうメインを張っています今回。ワンピース連載21周年記念、初撃の相馬のコンビがワンピースを本気で描く前代未聞の超豪華読み切り、両面センターから35ページ、初撃の3時ということで、津倉優斗先生、佐伯俊先生、初撃の相馬のコンビによる3時を主人公にした、番外編というか、スピンオフ的なのが載っていました。内容としては、バラティエ、レストラン、会場レストランバラティエにやってきた、美食のマダムがバカにするんで、サンジが料理作って、黙らせますという展開でした。
いやー、ちゃんとワンピースだったし、ちゃんと食撃の相馬だったね。
食撃の相馬でしたね、かなり。
かなり。でもね、キャラクターはちゃんとワンピースだったよ。
まあそうですね。マダムに関しては、多少奇形めいたデザインにして、ワンピースに寄せようという意識はわかりますけど、もっとはっきりしたモチーフとかがあるぐらい崩してもよかったのになってちょっと思いますよ。
はいはいはい。そうだ。
まだ普通にマダムじゃないですか。
うん。
体型が人間離れしてるだけで。
そうだね。
もっとなんか、キーな変わったデザインでもよかったのになとはちょっと思いました。このマダムのキャラクターに関しては、結構相馬寄りかなと思いますよ。
まあね、まあでもそう、ぶっちゃけさ、もうサンジもそうだけどさ、他のね、コックもそうだけどさ、はい、デザイン奇抜すぎだからね。
なんか、昔一時期、デスノートの頃の、小畑先生がボーボーボー書いた番外編あったじゃないですか。
うん、
お互いに作画を交換するという、はいね、沢井先生の書いたデスノートと、小畑先生の書いたボーボーが乗るという、あのボーボーの破壊力すごかったですからね。
うん、
小畑先生の絵で描かれるボーボーの破壊力がすごかった。それをこの、シェフ二人のパティ・カルネさんが、ドンって出てきた瞬間にちょっと似た衝撃がありましたよ。
そうね。うん、かっこいいとも違うし、まあ面白いだよね、これ確かに。
ちょっと狂気を感じますよね。
うん。
悪夢感がありますよね、ちょっと。
そうだね。いやー、でもね、本当でも、 なんか、良かったよ。満足感はあったよ。サンジがかっこよかったしね。
あ、それは大事ですね。正直途中で、いくらマダムが、この、なんか、性格の悪いデブだからといって、サンジが結構、なんか、ズケズケと敵対してる感じ。その中に、こう、女性に対する気遣いがないのが、ちょっと、もっとサンジは女性に気遣ってほしいな、と思ってたのが最後に、俺は女を痛みつけるなんてことは絶対しねえって言ってるあたりで、ちゃんと回収されたのも安心感がありましたしね。
そうだね。
痛快だっていうのに対して、何言ってんだ、俺は女は気づけねえって言って、ああ、サンジサンジって思いましたよ。うん。
いやー、いい笑顔だねっていう。ああ、でもなー、やっぱりこのリアル寄りの画風に、このサンジのくるくる舞いは、すげえなって思うね。
いやー、これくらい全然、きっといますよ。トップモデルとか。イタリアのトップモデルとかにはいますよ、きっとこういう人は。
ああ、まあまあまあ、逆輸入でね、いてもおかしくないですけどっていう。
いやー、という、そういえば、ここに来て、完全にルール無視で、言うと、今週のワンピースで、そういえば、これ面白いなと思ってて、言い忘れたのが、荒野で、待て、女って言ってるのを聞いて、ルフィが3時かなと思って、それを見ると、着ぐるみ全部置いてけ、女っていうのに対して、3時かなって言って、まだ、疑いを捨てないっていう。いや、さすがに違うかって、その後言うんですけど。その、言う前に一応、その、待て、身ぐるみ置いてけもんなっていうのに対して、サンジかなって一旦疑うっていうのがすごい面白かったです。
サンジの扱い
っていうのを、ルール無用でいきなりここで冒頭のワンピースの感想に戻ってみました。という、いや、サンジだなっていう読み切りでした。
はい。
最後にいろいろとコメントもあったりしましたが、まあ、直撃のサンジシリーズはこれからも続くかも。アニメ化希望って小田先生も言ってますからね。衝撃の3次シリーズ続くんであれば、いや続いてほしいなと思いますよ。
そうですね。
意外と料理人キャラが本当に3次周り以外あんまりいないんですけどね。
それではいないね。
あんまり。
まあでもあれじゃないですか。マムだったら、料理長とか。
そうなんですよ。マムのところで、マムのところで料理長とか、あとその、お菓子職人系は結構出てくるんで、その辺絡めると色々と、3次以外の料理、それこそ直撃的なこともできますからね。
そうだね。
その辺まで広げればいけるかなと思ったりもしますが、まあ、ぜひ、たまに読んでもいいかもしれませんね。うん、たまに読んでみたいかもしれません。はい、では続きましてが、直撃の相馬の、第272話内容としましては、相馬くん、裁判の正体わからないところに謎の先生がやってきて、相馬くんに直撃しかけますという展開でした。
鈴木さん、朝日さんじゃないですか。
というかまあ、普通の漫画だったら、そう思わせといて実はと思いますけど、やっぱ相馬に関しては、今まで全て裏切らずに来た実績がありますからね。
そうだね。
怪しい人は実際は怪しいっていう。うん、その辺の、裏切らなさがありますから、多分この人がそうなんじゃないかなと、9割9分そうじゃないかなと思って読んでますよ。
いや、本当はね、初めて会った気がしねえとかさ、ね、チータラクーとかのこの相馬くんらしい、このね、絡み方といい。
ただ、ここに関しては、チータラ、料理授業にチータラを持ち出して、一体何をするんだ、まさかって思わせといて、実は生徒とお菓子食べてだべってるだけっていう、チータラで料理しねえのかいっていう、その透かしはちょっと面白かったですけどね。ちょっと期待をそがれたというか、肩透かしを食らって、先々にその、本当はどうなんだ、実際どうなんだ、っていう先に対して疑いを残すような演出ではありましたよ、そこが。
そうだね。まあまあでもね、その代わり、ちゃんと相馬くんと一気に勝負してくれますからね。
はいはいはい。
いや、このスピード感は良かったですね。
そうですね。しかも相馬くんはあらゆる職域を断らない人間ですからね。
うん。
だからそういう人間であるっていう前提があるからこそ、じゃあここで受けるのかな、受けてしまうことに対しても違和感はない上で、あえてこれを断るっていうことに対して、すごい重みが出てきますからね。あれだけ言ってる相馬くんが受けないの、それだけ何かを感じてるのっていうことにもなりますから、結構その、挑まれたら必ず受けるキャラっていうのは、ここで生きてきてる感じがしますね。いきなり重要人物から勝負を仕掛けられた時に。
うん。
生きてきてる感じがします。
さあ、果たしてじゃあ本当に、受けるのか受けないのか。はい。来週楽しみですね。
いや、どうなるのか。まあ、これだけ卓上に駄菓子、チータラとかその他、お菓子系が置いてある状態を、コマの下に描きつつ、食撃を挑んでますから、やっぱり、お菓子系の、お菓子系料理の勝負が見えるんじゃないかというのが最大の期待です。
オーマイ昆布じゃないですか。
言われてみれば。いいですね。現代のオーマイ昆布を楽しみにしてますよ。
はい。
では続きましてが、田中誠二の第5話内容としましては、源内さん、トランクの鎖を12秒で解除しましたという展開でした。
これさ、ちょっと面白かったんだけどさ。
どこがですか？
どうやってやったの？こうドライバー一本でさ、二人を解除するってさ、はい、もう科学者じゃないじゃないですかっていう。世界一の剣豪じゃないですかっていう。
いやー、きっとなんか、そうですね。ドライバー一本ですからね。うん、そうですね。
もちろんさ、このさ、鎖を解くために何かの計算式を解かなきゃいけないとかさ、はいはい、やばい、これじゃいくつもの、なんかこうね、解かなきゃいけない結界みたいなのがあるみたいなのが、そんなやったらわかるのにさ。
だから僕は先週例として言ったのは、スペアポケット的なのとか作ったりするかもしれませんしね、みたいなこと言ったんですけどね。
そうだね。
開けなくても取り出せるような別口みたいなのを、別装置みたいなので取り出せるようにしたりとか、なんかやるかもしれませんからね。楽しみですね。先週言ったんですが、まさかの鎖破壊は、先週の僕の発言を聞き直しても、それはさすがに予想の範囲外だってよくわかりますよ。
しかもな、別になんか、ギミックとかやったんですね。ドライバー一本で不可能じゃねえって言って開けるわけでしょっていう。
そうなんだ。暗号解除とかじゃないですからね。
うん。物理だからね。
物理ですからね。
これはもう、なんすかね、現代さん、超進化したんじゃないですか。もう科学者からもう何でもできるみたいな。
いや、きっと頭脳が明晰すぎて、物体を7対3で切るとよく切れるというところが見え始めたんですよ、きっと。
もう、術式じゃないですか。
術式に近いものを備えちゃったんですよ、きっと。うん、という、この田中誠二のディティールを無視する感じは、第2話の、この時岡くんが課題2倍達成したあたりから続く、細かいところがよくわからんっていうのの系譜ですね。
そうだね。いやー、でも今回のは俺を、ほんとびっくりしたからね。
僕も、ドライバー1本で壊しちゃったっていうのはびっくりしました。
いやー、これだからちょっと、俺は今だからこれすごい迷ってるんだよ、本当に。
ほう。
田中誠二、まあ俺は前にさ、田中誠二はギャグ漫画だって言ってさ、すごい断言したじゃないですか、
は
い。
そうですね、僕は違うんじゃないですかって言った結果、しばらく喋った結果、確かにギャグ漫画かもしれませんねっていう結論に落ち着きましたね。
どうなんすかこれ本当に。でもやってることはギャグ一切ないんだけど、大きなギャグにも見えるっていうさ。
そうなんですよね。本当にこれが何か真面目にかっこよくっていう場面なんであれば、やっぱりもっとディティールに関して、ハッタリを聞かせた何かあってもいいですよね。
うん。
ドライバーに関しても別にドライバー一本じゃない方が、でもこれはドライバー一本がかっこいいっていうセンスなんでしょうね、きっと。
そうだね。
なんかここでもっといろんな、それこそ超軸法じゃないですけど、もっといろんな工具を出して、ギャイーンってやればまだあれじゃないですか。
うん。
そうじゃないんですよね。
うん。
ドライバー一本で。それはギャグなのか、かっこよさなのか。確かに迷いますね。
迷うんだよね。俺はね、本当に迷ってるんだよね、この田中選手よって。まあまあまあ、でもね、まあ、なんだろう。本人の意図かも、作者の意図とは違うかもしれないけど、笑ったんでいいですよ、俺は。
そうですね。確かに、ここは結構突っ込まざるを得ないところですからね。
うん。
まあ、きっとこれも鎖の形をしている、きっとなんかこう、ナノマシンとかそういうものだったのかもしれませんからね。
ナノマシンドライバーで書いてた。すごいな。手先が器用選手権だって。
それのすごいなんかバグみたいなのをこう、ドライバーで、こう、高周波を出すことによって。このドライバーもきっと、一見ドライバーだけど、きっと中にすごいハイテクが詰まってますからね、源内さんの。
ああ、はいはいはい。
きっと中に超軸なんかが入ってますよ、きっと。
でも、それやっちゃったらドライバー一本の格好さなくなっちゃわない？
そうなんですよ。だから本当はそれをやるんであれば、そういったハイテクギミックを複数種類組み合わせるとか、何か思いがけない使い方をするとか、そういった、ちょっとひらめき、アハ体験的なのが、噛む必要がありますからね。実はこのドライバーはすごい切断機なんだ。解決っていうのは一番ダメですからね。
そうだね。
といったあたり、なかなか、確かに、どんどん喋れば喋るほど迷いが生じてきました。うん。まあ来週あたりで鎖を破壊した理由、ギミックについて説明がちょっとでもあるのかどうかをまずは楽しみにしますよ。う
ん、はい、そうですね。
いやまあ一応漫画として普通に見るんであれば、ここでちゃんとその源内さんが不可能なことに挑むっていうことに対してちょっと逃げの姿勢だったのが、その前で時岡くんが何か瓦礫を抱えて、で、何か俺は、不可能だからって諦めねえぜ的なことを言って動かすっていうことに関して言えば、さっき言ったその主人公と、他のキャラクターが同じ問題意識を抱えていて、それで繋がってお話が進むっ っていうあたりの主人公を中心にしていこう、ちゃんと時岡くんを置き去りにしないで巻き込む形で、キャラクターを成長させて結びつけてやろうみたいな、そういったキャラクター漫画の構図をちゃんとやろうという意識は感じられます。
うん、
だからその点大変ちゃんとしようとしてるなって思います。ということで来週が楽しみです。
はい、
では続きましてアリスと太陽の第4話、内容としましては、アリス君と太陽君はテレビ番組に出たいということで顧問に相談したら、なんかこう実力不足だからやめろって言われたんで、先生に認められるよう頑張って見つめ合いますという展開でした。
見つめ合うっていう展開面白かったね。
いや、まあ、ある種の技術の習熟とかテクニックに関するところをその見つめ合うという一点にその表す、わかりやすく表すっていうのはいいなと思いましたね。
そうだね。それで結構意外と切磋琢磨してる感出てるからね。
はいはいはい。
頑張ってる感が出てるから、すごいなんかいいなっていう、試行会になってるなって思いましたよ、本当に。
いや、まあそうですね。あと、まあこれまでの演奏シーン、多少地味だなっていうのは第1話から続けて、僕もミスさんも言っているところでありましたが、実はあれは本当に、演奏が至ってなかったんですね。
そうだね。
今週2人が成長したことによって、海の映像が現れましたからね。
そうだね。そのイメージが押し寄せたって言ってるわ。
ここに来てようやく入門したんですよ、この世界に。
そうですね。だからこれからね、どんどんどんどんエフェクト進化してくれそうですからね。いやー、楽しみですね。
いやー、本当ですよ。ようやくここに来ましたからね。
うん、
ということで、どうだ、バーンっていう。バーンっていうたんびにちょっと、どやってるような雰囲気が出て、面白いんですよね。
バーンですよね。
いや、自分に効果音でバーンって言ってるような感じがして、面白いんですよね。うん、どうだ、バーンって自分で言ってる感じがして。
そうだね。
といった感じの、まあ、先生が理解者、完全な理解者として敵対してないってあたり、何かちょっと牧歌的な日常系の雰囲気があって、なるほどな、こういう雰囲気なんだなっていう感じですね。
そうですね。まあでも先生ちょっと面白かったし、ね、例えはよくわかんなかったけど。
はいはい。
まあでもなんか、この例えもさ、どんどん進化してほしいなって思うんだよね。
まあそうですね。正直、お母さんからのチョコレートを数えないくらい無意味っていうのは、なんか、ずれ例えなのかどうなのかちょっと迷ったりしたぐらいなんですけどね。
うん。
作中においてこれは、そういう適切な例えを言ってるっていうシーンなのか、例えがずれてるっていうシーンなのか、ちょっと迷ったりしたんですけどね。
まあ、ずれてんじゃないですか、やっぱり。
いや、作中ではこれ、適切な例えをしてるっていう、ツッコミの上手い人っていうことなんじゃないですか。
まあ、そんなにっていうのはそういうリアクションか。
おそらく。でも、ちょっと迷うくらい、なんか、ピンとこないっていうのもちょっと違いますね。なんでしょう、
うん。
それは諸説あるじゃんって思いますね。
諸説
いや、バレンタインにお母さんからもらったチョコを数えることがいいことか悪いことかっていうのは諸説あると思うんですよね。
諸説あると思うね。
だからそれを例えに持ってくるから、ちょっと、そうとも限らないんだって言いたくなっちゃうっていう感じがあるんですよね。
うん。
その辺は確かに例え、進化、こっからさらに進化していってくれてもいいかもしれませんね。
俺はなんかもっとむしろさ、どんどん、なんか、どっちかわからない感じの意味わからなさに吹っ切ってほしいんだよね。
あ、本当ですか。僕はもう完全にずれ例えの方に吹っ切ってくれることも期待してますよ。
うんうんうん、
全然例えになってねえよ、ぐらいの。
はいはいはい。さあ、じゃあ、バーン先生の進化楽しみですね。
いや、そうですね。どう持っていくのか楽しみですよ。結構、この先生が、ひたすらにいい人で、二人ともちゃんとコミュニケーションが取れていて、で、まあ、嫌なことも言わない人で、っていう形で、すごい、すんなりしてるんで、何か、この先生に関しては、さらにもう、一、暴れとは言いませんが。なんでしょうね。やっぱりどうせなら、この二人との間で、なんか太陽くんしか知らない面があるとか、アリスちゃん、となんか仲悪くなるでも何でもいいですけど、何かもうちょっと場を荒らしてくれてもいいかなという期待もちょっとあったりはします。
はい、
では続きましてが、ハイキューの第311話、内容としましては、日向くんマークされて、でも頑張ります、頑張ればできるやつですって頑張るんですが、その頑張りすらも想定の範囲内で完全に封じ込まれてしまって、剣馬くんは日向くんを見もしませんという展開でした。
いやー、日向くん無視されちゃいましたね。
いやー、これは、悔しいですね。
悔しいね。これ、でも本当にさ、なんだろう、悔しさすげえ伝わってくるよね。
いや、本当に、ある種その漫画における、少年漫画における主人公とライバルキャラってもう、相思相愛ですし、たとえどうなろうと見せないみたいなところがあるじゃないですか。
そう、理解し合ってるみたいなところあるからね。
最後まで見せないのがライバルキャラじゃないですか。主人公がどれだけ不調であろうと思う。うん、そういう、 ところがありそうなものを、それをこう、ケンマくんがもう完全に、ひなたくんを見もしないっていう。
うん、
この、失望された感はやばいですね。
やばいね。面白い勝負が終わっちゃうのは悲しいっていう。もう、諦められた感。
はいはいはい。
あれもね、いや、でかいよね、本当に。ずしんってくるセリフだったよ。
いやー、本当に。それと同時に、この、その前のページ、その前のページのひなたくんの目元のアップもなんか表情が読めないんで、すごい気になるじゃないですか。
そうだね。
口元が、なんか描かれてるような、描かれてないようなみたいな。
うん。
表情が、奮い立ってるのか、ショックを受けてるのか何なのかわからないような表情の一コマがピラッと入って、なんだろうなんだろうなんだろうっていうのが胸に残ったまんまページめくると次のところで、その時、ひなたくんの目の前で、ケンマくんが一切ひなたくんを見ずに、次のプレイ、はーいってなんでも、スルーされてるっていうのに、この表情だったんだっていう答え、ネタバラシが来て。
そうね。
いや、そうかっていう、このやっぱり、演出で、結構やっぱり演出で一番好きなのはリアクションを先に見せてからその根源を見せるとか、そのちょっとした、盗聴というか、周りを描いてから人を描く。何か結果を描いてから原因を描くみたいな。そういった盗聴の演出っていうのはやっぱり、ストレートに効くんですよね。基本の一つだから。
うん。
だから日向くんの表情で気になる気になる気になるでからのこの、無視されてましたっていうのは本当に、いやー、ショックでしたよ。
ショック。いやでも本当にな、でも、この話はケンマくんすげえ回でもあったんだけどって。
はいはいはい。
いや本当にさ、その、ひなたが頑張ったらできるやつですって言ってるのに対して、ねえ、ケンマくんが、でも頑張って何でもできるわけじゃないって言って、実際その通りになってしまうっていう展開じゃないですか。
はいはい。
この辺はもう完全にやっぱり、ケンマくんがひなたくんを上回ったっていうところだし、で、この最後のこの表情じゃないですかっていうね。
そうですね。
その証拠にっていう。いやー、大逆転あるのかな、ほん
で。いや、もう上回るしかないですから、これは。
うん。
相手の狙いを、もう計算を、計画をすべて上回って、攻略を上回っていくしかないですから。うん、もう、フラストレーション回ですよ、今回は。
そうだね。でも、これは本当どうやって破るかっていうのも、すごい楽しみだよね。
まあ、ひなたくん、今その、それこそ、ケンマくんの言ってるように、今、レシーブが面白い、レシーブに興味ある時期で、全部やろうとして、全部をやろうとする結果、100% で発生ないっていう、その、それを上回ってくる、その思惑を外すんであれば、やっぱりもう、すべてを捨てて、ボールを打つことに 100% で行くしかないですからね。
そうだね。
そういうひなたくんも見てみたいですよ。
うん。いや、ほんと、進化楽しみですね。
いや、そうですね。がむしゃらなプレイスタイル、なんか、ビーストモードとか見えるんじゃないかと楽しみにしております。
はい、
では続きまして、僕たちは勉強ができないの第72話内容としましては、なりゆくんがキスマークをしているのを見つけたウルカちゃんは、大変ドギマギしていろんな女関係を探っていって、最終的には男同士でやったっていうことで納得した、その実際は妹たちにやられてましたという展開でした。
今週ウルカちゃん壊れすぎじゃないですか。なんかいつも以上にあたふたしてるなっていう。
それはまあ確かにそうですね。うん、
まあまあでもいいじゃないですか。顔、ウルカちゃん顔芸会ではありましたけれども、楽しかったですよ。ウルカちゃんファンとしては。
あとはまあちゃんと、女の子を順繰りにっていう感じで、まあ先輩、アシミ先輩は出てきませんが、うん、女性関係を順繰りに辿っていくっていう展開も、良かったですよ。
そうだね。まああと本当妄想の中だけれどもね、フミノちゃんすごい良かった。
ああ、確かに。
うん、この、ない感じが。
はいはいはい。
いやーなんか別の世界線を見たみたいな感じでよかった。
あ、本当ですか。古橋さんはこういうことやりかねないと思いますけどね、僕は。
マジで。
いや、乗ったらこういうなんかシチュエーションプレイ的なの大好きだと思いますけどね、キムちゃんは。
ほうほう、まあ酒飲んだらこんな感じになりそうな雰囲気あるけどな。
いや、素で。
素で。ほう、それはちょっと俺の中になかったわ。
いや、本当ですか。結構、フィノちゃんは、今、いろいろ自制してる状態であれですけど、本当になんか、イチャつくダウンになったら、結構こういうノリノリで、なりきりとか、いたずらとか、こういったことをやる人だと僕は思ってますよ。
おぉ。
リズちゃんはできないですけどね。
まあ、じゃ、それは夢が広がるな、お
い。いや、僕は全然これはもうあり得るシーンだと、ウルカちゃんの洞察力はちゃんとしてると思ってますよ。
はいはいはい。鋭いってことね。さすが天才か。
いや、そう思いますよ。
なるほどね。だけど、男としては別に大丈夫っていう。
そうなんだっていう。そこはある種のなんか体育会系のさっぱりした感じがあってよかったですけどね。
まあね。よくある、よくある、知らんけどっていう。 この感じはなんだろうね。面白かったよね。理解を超えたのかもしれないけど、ただ単純に。
うん。まあなんか、そこはやっぱ、ウルカさんのさっぱりしてるところだと思いますからね。
まあそうだね。いや、まあこれはでも逆に考えれば別にね、女の子同士だったらキスすることくらいは別にスキンシップの一つだって割り切ってる部分もあるかもしれませんよっていう。
ああ、まあそうですよ、本当に。本当にそうかもしれませんが。いや、Life is Strange というゲームで、タイムリープもののゲームで、タイムループもののゲームで、女性同士がキスするシーンの解釈に関してネット上で意見が真っ二つに言われたらしいですからね。あれはありかなしかっていう。友達同士でキスなのか、それともそういう感情があるのか、みたいな。そういったので割れたりするぐらい女性同士のキスはきっとありですからね。
うん。まあでもなんだろう。まあキスは別に俺も別にありはありかもしれないけどさ、キスマークこれだけつけるのはなしだよな。うん。
うん。まあ女性同士だったら、許されるんじゃないですか。
許されるのか。
男同士で首筋にキスマークチュッチュつけてたら、ほうって思いますけど。
うん。
それがただの、友達同士のスキンシップとは思いませんけど。女の子同士だったら友達同士のスキンシップかもって思いますよ、僕は。
はいはい。そうなのかな。まあ、別に、キスくらいだったら別に、俺も別にスキンシップで済むんだけど。キスワークはなぁ、ちょっと、女同士でも一線を越えてる感じがするんだけど。
まあちょっとその、ゆりっ気のある人だっていうふうには思いますけど、別におふざけでやる範囲かなと思ったりはしますよ、僕ならきっと。
まあね、まあ実際で、成り行きくんと、これはおふざけでしたしっていう。
はい。
兄弟愛はね、兄弟愛ですからっていうところ
です、ね。まあそうですね。まあこれはもしかしたら寝てる間に本当にこの、上の方の妹がやってる可能性はありますけどね。
性ヒロインですからね。
性ヒロインですからね。
エプロンに書いてありますからね。
ああ、性ヒロインですからね。確かに。うん、もうコミックスのおまけページ、各話の間のおまけページの9割はこの妹ですからね。
さすが性ヒロインだよね。
まあ、あれは逆に本編の出演が、控えめなののフォローの意味だとは思いますけど。なんか、リズちゃんの美容室会とかの時も、美容室の先生とかが、この妹さんを見つけて、新たな原石発見キランとか、そういう一コマが描かれてますからね。
うん。
いや、なんかそういった感じの妹キャラ。この妹がキスマークつけててもおかしくないなと思いました。では、続きましてが、銀魂の691話内容としましては、ね、カツラさんがすべて仕組んでいました。沖田さんたちがカツラさんを暗殺しようとしていたのも、カツラさんがその国を全部整えてから自分が暗殺される形で退場しようという、そういった計画の上でのことでして、今回はその計画を活かして、教団を倒すために頑張りますという展開でした。
いや、もうカツラさん、かっけえ回でしたね。
いや、その上でちゃんと、手に持ってる翔陽さんの心臓をポロッと落としたりするあたりも、いかにもカツラさんでよかったですね。
本当やね。今週もカツラさんのいいところが全部詰まったよ。
はいはい。
いや、しかもね、周りの評価もめっちゃ高いじゃないですか。
そうですね。
うん。ね、片栗子さんもね、すごい、ね、言ってるし。ね、沖田さんまで認めてるってところですからね。
はいはい。そよ姫様も、カツラさんに関して、あの人の代わりをできる人とは、というか、あの人の代わりが詰まるかわかん、全速力でもあの人の代わりが詰まるかわかりませんが、高く評価してますからね。
うん。いやー、まあ本当に確かにね、国取りを実現した男ですからね。
しかももうトランプばりに、バリバリ、あらゆることを進めていた人ですからね。
そう、改革した人ですからね。
恨みを買いまくりながら。
うん。
いや、そりゃ、代わりはできないですよ、なかなか。
できないよね。まあだから本当にカツラさんすげえかっこいい回だって、満足度高かったし、やっぱこの後もね、三人のこのイチャイチャ具合も良かったよね。イチャイチャ具合って言っていいのかって。
いや、言っていいと思いますよ。
まあ言っていいか。いや、本当に良かったよね。
はいはいはい。
あね、このやっぱ正反対のカツラさんと高杉さんで、その間に銀さんが立ってるっていうところは、実に、まあ関係性の通りだから。しかも単価聞いてますからね、いいですよ。真っ白で行くっていうね。
そうですね。
このところとか、いや、すごい良かったね。白やさだから、白いっていうところですねっていう。
はいはいはい。
で、そこに二人がね、はいはい、この、お前のその白にかけるっていうところとかもね、すごいかっこいいよねっていう。
はいはいはい。
いや、盛り上がってきたよ、銀玉。
本当ですよ。あとはもう、光れば銀ですからね。光ってしまえばいいんじゃないかと思いますよ。
うん。
では、続きましては、日の丸相撲の第202話、内容としましては、日の丸くん、抗うんですが、神王さんにやられてしまって、その負けを引きずったまんま、呆然自失、次の日の、立ち合いでも、ジュズマルさんにあっさりやられてしまって、落ち込んでいる日の丸くんをレイナさんがラブホに連れてきますという展開でした。
いや、まず、ジュズマルさん一生目おめでとうって。
そうですね。ジュズマルさん、会心の相撲で一生目でしたよ、3日目。
ていうかさ、ひろまるくん、なんか、ちょくちょくズマさんと勝負するよね。節目で。
確かに。そうですね。今回もズマルさんだった、相手がズマルさんだったっていうことで、なんか、その、なんでしょう、ね、ズズマルさんごときにとは言いませんが。
言いませんが。
ズズマルさんとの戦いがまともに成立しないぐらい落ち込んでるっていうふうに、ちゃんと受け取れましたからね。
そうだね。いや、ちょっとズズマルさん扱い悪くないですか。
いや、ズズマルさんも実力者ですけど、うん、でもそれに対して、こう、やっぱりあっさり取ったらそれは負ける相手じゃないですか。
そうね。
だからそういう意味で、ちゃんとその上で真面目に勝とうとしてくる相手ですし。変なことも考えずに、やっぱなんかちゃんとした壁役として育ってる感じがしましたよ。
そうだね。まあ確かに、ね、この日の丸くんの2敗目がズマルさんで良かったなっていうところはちょっとあるんですよね。
はいはい、
はい。まあ1勝目ですしか
ね。そうですね。
うん、まあでもね、とりあえずはね、本当先週の流れから日の丸くんがあっさり負けてしまったのはええー、って思いましたね。
いや本当ですよ。てっきり人王裁判で3年懲役3年頑張れっていう、あそこでちょっとなんか立ち直ったかと思ったんですけどね。
うん。
いや、全然でしたね。
そうだね。しかも負けたことによって、なんかさらなるドツボに落ちてしまったっていうのもすごい、びっくりだったけど、この演出を見るとすごい納得だったから、なんかすげえなって思って、本当に。
はいはいはい。
展開的に、あ、こう来たんだっていう、驚きと納得さがあって、すごいなんか引き込まれたね。
いや、本当に、ジンオさんには指導者としての才能ないんじゃないですかね。
そうね。
レイナさんがいなかったらどうなってたことかですよ。
いや、ほんとだよ、もう。しかもね、最終的に俺知らんって言って
たから。そうなんですよね。あとは知らん。
ほんと、ジーマさんひどいよね。
何も解決しないらしいですしね、うん。命があるだけ何かが解決したわけでもない。あとは知らんっていう。
本当、ジンオさんはな、評価がコロコロ変わるよな。
本当に。まあ、とりあえずは、まあ、横綱としてちゃんとそこにいるっていう形で、日の丸くんに対して、まあ、一つ、示したものはありますからね。
そうだね。
それに対してどうリアクションを取るか、その壁に向かって、日の丸くんがどう対処するかっていうことに関しては、やっぱり、日の丸くん自身が悩むべきことなのは間違いないので、その際に、このレイナさんがラブホに連れていくというのがどう影響を及ぼすのかは、楽しみですよ。
いやもう本当だよ、もうこれはだって、もう来週だって日の丸相撲サガでしょ、絶対に。
サガが、多分、ヤングジャンプとか出ますからね、きっと。
ヤングジャンプじゃないの次。
週刊少年ジャンプではもう、その事後から始まりますから、きっと。
はいはいはいはい、はい。
で、いきなり強くなってますから、きっと。
なるほど、じゃあ、ちょっとここの間を知りたい人はヤングジャンプ何号から何号まで読んでねっていう。
おそらくそうなんじゃないですか。
いや、楽しみだね。
わ、まあ、かりませんが、いやー、どうなんでしょうね。全然やってもおかしくないですからね、別に。
うん。おかしくないね。
おかしくない展開ですから。
うん。
今時の少年漫画で展開としてそんなに、なしかって言ったら別にそういうこともないですね。
うん。ないと思いますね。
今までのジャンプ漫画でだって、ラブコメ漫画でヒロインと一夜を共にして明らかにその感じを示す漫画とかありましたからね。
いや、いくつもありましたからね。いやー、だから、だから本当楽しみではありますよっていう。
そうですね。どう表現してどうなってくるのか、本当に。いやいいですね、レイナさん。
いいですね。ドーンっていうところとかもすごいよかっこよかったですね。
はいはいはい。
いいな、このレイナさんのこのヤンキー感やっぱいいよなっていうな。言いたいことあったら目見て言えよっていう。
いいですね。男らしいですよ、本当。
うん、男らしい。
そうでも、日の丸くん抱かれちゃえばいいんじゃないかと思いますね。
はい、そうですね。
では続きまして、君を侵略せよの第10話、内容としましては、はじめくんは火星さんを連れて、香水売り場に行って、匂いを嗅いだら変身解けちゃうんで、体が操れないんで、頑張って抑えて、香水を次の日買って、火星さんにプレゼントしてあげましたという展開でした。
いや、もうはじめくんの人形を教室で触ってる、リアちゃん可愛かったっすね。
そうですね。確かに触ってますね、ここで。
僕は宇宙人なんだよ。やっぱりっていう。ここすごいいいなって思ったんだよ、俺。
もう、完全にカップルですよね。
カップルで
柔道のカップルですよね。
うん。これを普通に人前でやってるっていうのがすげえなって思う、本当に。いやー、まあそれに対して今週は火星3回でしたけども、どうでしたか、はい、
僕は未だに彼女の魅力がつかみきれないところがあるので。
うん。
なかなか もうちょっとカンフル剤が、より一層あってもいいんじゃないかなと、ちょっと思いましたよ。
いやー、個人的にはでも確かにね、カスエちゃん、顔芸は面白いんだけどね。
はいはいはい。
なんだろう、ヒロイン力が足りないんだよね。
そうなんですよね。
なんでだろうね。
まあ、主人公が好きな上でアプローチはせず。
そうなんだよな。リアちゃんにこの対抗できるヒロインかって言われると、それは本当ないんだよね。ギャグキャラなんだよね。
行動も普通ですからね、別に。
うん。
主人公が好きすぎて、キテレツな行動したりもしないですからね。
そうだね。なかなかだから厳しいなっていうところはあるわけだけども、まあまあ、個人的にはね、やっぱね、こう、最終的にさ、なんかさ、毎回さ、リアちゃんと絡むときはさ、リアちゃんとなんか仲良くなった感じがあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
一歩進んだ感じ。
はい。
でも今回はさ、一歩進んだ感じがないんだよね。むしろ下がってるっていう。
確かに。
なんで逃げるんだっていう。ここがもしかしたらヒロイン力は生まれないところなのかもしれない。ちょっと思ったんですよね。
ああ。確かに、そうですね。別になんか、全部自己解決。じゃあ自己解決ですもんね。なんか、カセイさんが何か困ってるところをはじめくんが助けるみたいなセンテンスもないですしね。なんか落ち込んでるところを無意識にでも励ますですとか、そういった人間同士のコミュニケーションがあんまりないのが、ちょっとキャラクターとしての印象に結びついてないのかもしれないですね。
うん。
うん、エピソード化してない感じがちょっとありますね。
まあ本当にカセイさんは、頑張らないと。
何かこの二人の間に入ったりとか、何かしらのカンフル剤になるような第三者がいたらまた変わってくるんじゃないかなとか思ったりはします。
そうですね。
あとこの店員の別の女を連れてきてる男に、あ、この前のお客さんはまたいらしてくれたんですねっていう、こいつは客商売になってねえなと思いますね。
本当だよね。
最低だなこいつって思いますよ。うん。感じでした。
はい。
では続きまして、イラギソのユナさんの第120話、内容としましては、オーガさんの心残りは倒すはずのガランドが生きていて、実はそれがユナさんだったんで倒したいけど、みんなが止めに来ますが強すぎて止められないんで、ノンコさんが全力ですという展開でした。
すごい、ユナさん設定持ってきたね。
いや、本当ですよ。
いやー、なんかすごい、駆け足というか、ちょっとびっくりしてるんだよね。
まあ、でもまあ、単純にその師匠の紹介エピソードだけかなとは思いましたが、でも、まあそれが、ユーナさんの設定の展開を含むんであれば、やっぱり、正体、言及。まあ今まで散々透かしてきましたからね、ユーナさんの正体に関しては。
そうそう。だって、天狗源流祭だってさ、あの、なんか、はい、ちっちゃいキツネの子出てきてさ、ばらさなかったじゃん、結局。
ばらさなかったんですよね。
そうそうそう。だから、どこでばらすのかなって、ちょっと思ったら、ここでばらすんかいっていう。あれがあるんだよね。キツネちゃん必要だろっていう。
来ないという。あとまあユーナさんもその生前的な、生前の存在みたいなのとか、その辺なんで幽霊になったかとかもまだわかんないですからね。
そうだね。
だからその辺に踏み込む意味で、まあ大きい設定一個、ある種作品のラスボスであるっていうのはまあ、定番っちゃ定番ですからね。
そうだね。
だからその道が示されたっていう形は、まあ一歩進めるっていう意味では必要なものだったのかなと思いますよ。そんな極端に急いでるっていう風には受け取らなかったですね。
うん、なるほどね。まあまあ確かにそうですね。いやーでもバトル展開ですよ、バトル展開っていう。
いやほんともはやバトル漫画ですよ。
まあまあでも別に俺ユーナさんのバトル描写嫌いじゃないんで。
はいはいはい。
むしろバトル漫画来たこれっていう。
いや僕もなんか、やっぱりリアギソのユーナさん、その緩急的に真面目な話、どうしようもないくだらない話とか、そういったのが織り混ぜられてるのと同じように、やっぱりバトル展開っていうのがあると、なんとなくその連載シリーズ通してのテンポに締まりが生まれますからね。
そうだね。
うん、だからなんとなくバトル、たまにバトってくれるのはいいなと思いますし。その点で言えばこの今回の小枯らし君がまともに殴り合って勝てない相手っていうのはなかなか、いやー、ちゃんと上げてきましたからね。
上げてきたね。
いやー、今まで結構黒竜の化身の人と戦うとか、カルラ様と戦うとかの感じで、一応こう、敵の格を上げつつ、最終的には小枯らし君が一発で倒してきましたからね。
うん。
そういう意味で、今回もちゃんと敵を、回を重ねるごとに、バトルシーン、バトルシリーズを重ねるごとに、ちゃんと敵を上げてきましたし、前回より上げてきましたし、で、小枯らし君が勝てない相手ってなってくると、実際その展開、いや、楽しみになってきますよ。
いやー、ほんとに。まあ、とりあえずほんと来週鬼バトルですよ、鬼バトルっていう。
はいはいはい。
展開じゃ期待しますって感じですね。
いや、そうですね。という形で、まあ、小柄しくん修行してないかどうかはしませんが、その師匠との違いが、術がすごく効きやすいっていうところを、うまく活かすような形で、その、全体的に術かけるけど、師匠は弾いちゃうけど、小柄しくんは、すごくよく術が効いちゃうんで、逆に勝てましたとか。なんかそういうギミックを生かした勝ち方とかも期待しております。
はい、
では続きましてが、ノアズノーツの第19話、内容としましては、ノアさんが独裁国家に入ったら、どんどん同期の人たちがやってきて全員集合ですという展開でした。
いや、先週紹介した全メンバーを今週で全部出すっていうのは思い切ってでよかったですね。
そうですね。2回ぐらいに分けるかと思いきや、もう1話で全員出すという。その上でちゃんとなんか、そこまで読みづらくはないですからね。
そうそうそう。いや、意外とちゃんとキャラクター分かったし、面白かったですよ。
はい、いや、いい登場シーンだったと思いますよ。
でもね、ちゃんと全員、ね、未来ちゃんとすごい絡んでるしっていう。
はいはいはい。
しかも、でもね、そんな中で一番の僕のお気に入りはやっぱギルボートさんですよっていう。
はいはいはい。
いやー、なんでこの顔のやる気のなさね。
どういうことですか？
なんか顔やる気なくないですか、こいつ。
それは、その作画に手間がかかってないってことですか？
そうだね。なんだろう、かっこいい方な登場してるんだけど、あんまりかっこよくないっていうところ。
ほう。
ここら辺すごい良かったんだよねっていう。あと物理学者っていうのもあって。
まあ、ちょっと悪ガキ風な感じでしたね。表情とか。
そうだね。
一番美形感がなかったですね、こいつらの中で。
うん、いや、本当に。まあまあ、美形感ないキャラ大事だからね。
まあそうですね、ヤンキーキャラ。ヤンキーキャラとしての魅力はありましたよ。
そうだね。いや、まあなんで本当に、もうここに来てね、6人。もう池澤先生のね、この、練りに練った6人が登場ですからね。
はい、はい。
いや、果たしてどういう絡みをしてくれるか楽しみですって。
まあそうですね。結構本当に新キャラクターの登場に関して言えば、その最初にこの人たちがどういうふうに普通じゃないのかっていうところがしっかり示されてるんで、この後キャラクター同士の絡みの上できちんとそのキャラクターを掘り下げて、で、表面的ではない第一印象以上のものをちゃんと示していけたら、なんかそれぞれのキャラクターちゃんと好きになれそうな気がしますからね。
そうだね。
いや、本当登場回としてはすごい良かったと思います。
うん。あとは、未来ちゃんが本当に、ここに来たことがあるみたいなことを言ってるっていうのをどう使ってくるかだよね。
まあそうですね。そもそもに第1話のところで、未来ちゃんがその完全に滅んだ国で、今私はなんとか先生との記録を書いてます。的な、あれがやっぱり未来のことなのか過去のことなのか分かんなかったですからね。
そうだね。
10万年前に起きたことなのか、これから起きることなのか、分からない状態で未来ちゃんが手紙を書くシーンというのが、シリーズのスタートにあったので、その辺がやっぱり伏線として生かされるような、クライマックスがあるんじゃないかと期待しております。
はい。
では続きまして、もみじの季節の第、11話内容としましては、もみじくんに竜王になる才能がないと伊調さんが言ってるのを聞いた、綿貫くんは、いろいろやきもきして伊調さんに実際に聞いてみたらすごい冷たい目で、何か言われてしまいますという展開でした。
今週、もみじくん、なんか、暗くなってませんかって。
どういうことですか？
まあ、別にいいよとかさ、
はいはい、
のところの表情とかさ、その後のね、このなんか利用するなら利用すればいいよみたいなところとかさ、伊調さんもそうなんだけどさ、なんか雰囲気変わってませんか？
いやーでもまあ、僕はもみじくんの方に関してはこういうところもあるかなとは思ってますよ。
ネクラなところってこと？
ネクラなところというかまあ、そのガツガツしない感じというか。だからこの辺のまあそんなお互い利用し合ってるだけだからまあいいよっていう、まあなんでしょうね、まあもみじくん、まあ別に内心ではたとえどう思われていようともそのあの人に俺の将棋を見せつけてやるんだっていう前向きな目標設定はしてますからね。
うん。
その上で現状に対してちょっとそのガツガツしないっていうところに関してはもみじくんのこれまでのメンタリティと僕の中ではそんなに違和感はなかったですね。逆に、伊調さんがわけわかんなくなりましたけどね。
伊調さんはわけわかんなくなったよね。どこに行こうとしてるんだろうね。
まあ、一応、理屈付けとして、伊調さんが目指しているのは、その桜さんが叶えられなかった夢という、その、桜さんが竜王になって伊調くんが挑んでくるみたいな、そういったのを自分が桜さんの代わりになって再現するというのをなんか、生きる目標にしてるみたいなんで。
そうだね、ヤンデレ感があるよね。
ヤンデレ感がすごいありますね。それをするために、もみじくんを誘って育ててるわけですからね。
うん。光源氏かっていう。
っていう意味で言ったら、 なんとなく理論の整合性はつく一方で、ちょっと伊調さんが遠くに行ってしまいましたね、そしたら。
そうだね、遠くに行っちゃったよね。いやー、どうですかね、これはもう、裏返ったんですかね。ステルスシンフォニーですかねって。
あー、ステルスシンフォニーかもしれませんね。いや、最初この、綿貫くんに対して冷たい表情で答えてるっていうだけだったら、何かこの相手によって態度を変える計算高い人だっていう評価と相まって、綿貫くんをある種焚きつけるというか、こういうことによって綿貫くんはきっとこういう行動をするだろう。結果、もみじくんに対してこういう影響があるだろうみたいな、そういったのを考えた上で、あえて冷たい言い方をしてるのかと思いますが、その後モノローグでなんか
、
モノローグでちょっと補強しちゃってますからね、その考え方を。
そうだね。
ラスボスですかね。
まあまあまあ、ラスボスではあるんだろうけれども。いやー、ね、なんかこう、僕らが見たかったものとちょっと違ってきてるなっていう。やっぱ、可愛い師匠と二人三脚みたいな。
はいはいはい。
ところ、でもそこにやっぱプロっぽさもあってっていうところだけど、まさかヤンデレだとは思わなかったからさ。
そうですよね。いやー、本当に、なんか、たびたび、もみじの季節に対しては、理屈の通りに違和感があるっていう。これこれだからこうするみたいなのに対して、そうかなっていう。もみじくんが、殴ったっていうことを批判されたときに、殴ってない図好きだ。俺の手は将棋を出す寺からだって言って、周りがなんか許した感じになってるのに対して、あれっていうのさ。雪柳さんが、先輩が辞めるときに、いや、俺は一応とは違うから辞めるよって言ったときに、絶対に一応には負けないって言ってるのを聞いて、あれって思ったりとか、あの辺の理屈の通らなさが、ここにも来た感じがちょっとありますね。
うん、そうだね。
そうなのか、それでいいのっていう感じの違和感がちょっと、なくはないですね。
うん。まあまあまあ、でも、裏返ってからが本番ですからっていう。
確かに。ここからもう照れさせるんですよ、もみじくんが。
うん。
その将棋で。
いや、そうだね。
いや、そういった展開を期待しております。
はい。
ということで、コメントの方は今週は西日本豪雨を、お見舞いするようなお見舞いコメントがたくさんありました。
そうですね。
ジャンプは配送遅れを鑑みて、先週号のジャンプ、先々週号ですかね、に関しては、ウェブ上で無料公開しましたからね。西日本の人も読めるようにということで。
いやジャンプのそういう取り組みはいいですよね。
いや本当に。まあ他の雑誌も、そういうことやったりした上でのことだったみたいですが、いやいいことだなと。やっぱ漫画、少年漫画はそうであってほしいなと思いますね。
はい。あとは、そうですね、日の丸相撲の川田先生、相撲漫画の金字塔で目標でした佐藤隆弘先生、ご冥福をお祈りしますということですけども、
はい、
いや、突然でしたね、バチバチというか、ねえ、
はいはい、
あれ、びっくりでしたよ、本当に、だって、えっていう、13日目、大関を倒して、さあ、これから14日目だ、14日目、何々、誰々、何々ってやって、終わりですかね。
いやまあしょうがない起こり得ることはあるんですけど、
うん、
残念ですね。
いや本当だね。いやだからちょっとねびっくりなんだよ本当に。まあだから本当にね漫画の家の人は本当に体壊さないようにね。
まあ、全力を尽くした上でどうしてもそういう病気というのは避けられないこともありますからね。いや、燃えないこともあったりするんで、それぞれがそれぞれの最善と思う努力の方法と労力のかけ方を続ける、全うするしかないのかなと思いますが、残念ではあります。あとは、イライソのユナさん、三浦先生、抹茶かゆずか入っているものはまんまと買ってしまう。だって大抵美味しいものって言うんですけど、僕、抹茶にはそこまでの信頼感がないんですよね。
おー、まあでもスイーツ系の抹茶は結構あった外れない気がするけどね。
まあ甘すぎて抹茶感が薄くて、うわ、損したと思う抹茶とか、僕ありますからね、結構。
アイスはたまにあるね。
アイスの抹茶系とか、やっぱ抹茶の香りがしっかり効いて、うまく生かされてるものじゃないと、僕は抹茶系は、はずではあり得るかなと思ったりする点が、三浦先生と僕の違いですね。
でも、柚子は賛成なん
で。柚子が入ってるものは、大抵美味しいです。
はい。
それは間違いないです。あとは、呪術回戦、芥見先生、リトルトゥースなので、アイドルの涙以上に、里光さんの涙に心打たれてしまった。という意味わかりますか？
わかんないですね。
リトルトゥースの意味わかりますか？
え、歯が短い。
ああ、里光さんってご存知ですか？
里見光太郎
という、これは、オードリーのオールナイトニッポンネタですね。
はいはいはい。
オードリーのオールナイトニッポンは、レディー・ガガのファンのことを、なんてさっき、リトル、なんとかって呼ぶんですよね。
はいはいはい。リトル・ホンダみたいなもんか。
え？あれ、そうそう、レディー・ガガのファンなんて言うんだっけ？リトル、レディー・ガガ、リトル。リトル・モンスター？マジ？そうか、今検索してちょっとびっくりしました。レディー・ガガのファンのことをリトル・モンスターって言うらしいんですよ。
うんうんうん。
まあ、それにちなんでだったと思うんですけど、確か。オードリーのラジオリスナーのことをリトル・トゥースって呼ぶんですよ。
なるほど、カスがトゥースってやるからか。
そうです、そうです。で、その放送作家の里光さんっていうのを涙に心打たれてしまったらしいですね、佐藤、芥見先生は。
伝わらないよ
そうですね。という感じの漫画家はラジオ好きが大いにちなむような、そういった感じのコメントでしたね。
そうですね。
いや、本当に、しばらくオールナイトニッポンは TBS に、TBS ラジオのジャンクに負け続けるという歴史があったんですが、オードリーのオールナイトニッポンは最近もかなりの好調手術を叩き出しているという、もう大変なヒット番組ですからね。
そうなんですね。
いや、やっぱりさすがこの辺まで影響が来てるなという感じですよ。これまでも結構、ジャンプコメントでコメント取り上げられる、ラジオが取り上げられるとしたらジャンクが多かった中、ちゃんとここでオールナイトニッポンが食い込んできたなという感じがあります。などなどがありました。ということで、来週が、関東カラー表紙は劇場版アニメ公開直前&連載4周年記念表紙&関東カラーの僕のヒーローアカデミアとなっております。4周年記念、アニメ公開直、アニメ、劇場アニメ公開直前です。
そうですね。そういう意味では、そうですね。この時期でしたね。ブリーチ見に行くことに忙しくて。
ああ。そうですね。結構映画館に行くと、すごいポスターとか、大々的な宣伝とかあったりしますからね。
うん。
もうそろそろです。ということで、キャラクター人気投票も開催するそうです。うん。キャラクターがガンガン増えてますからね。
そうですね。もう、ホークスさんとか株爆上がりじゃないですかっていう。
はいはいはい。いやー、ホークスさんは結構、どうなんでしょうね。どうなんだろうな。ちょっと読めないっちゃ読めないんですけどね。
まあな、なんだかんだで結構ベスト10あたり強いからな。
やっぱストレートな熱血キャラの方が上に来そうな気もするんですよね。ホークスさんどのくらい来るのかなどなど、エンデバーさん上がりそうな気がしますけどね。
そうですね。
などなど人気投票開催楽しみです。あとは、劇場版公開記念スペシャルスピンオフ読み切り15ページ、僕のヒーローアカデミア公式スピンオフ、きっと誰もが誰かのヒーローということで、秋山陽子先生、無個性の少女メリッサが出会ったヒーローとはということで、劇場版アニメオリジナルキャラメリッサの物語だそうです。
そうですね。もうだから完全に劇場宣伝来ましたねっていう。
そうですね。前日談か何かなのかもしれませんが、もしくは劇場版の、一部コミカライズなのかもしれませんが、大変楽しみです。
はい。
あとはセンターカラーが稲荷崎戦決着の最新ジャンプコミック33巻8月3日発売記念センターカラーの配給となっています。
うん。
稲荷崎戦の決着が入るんですね、コミックに。
そうですね。
と、もう一つがジャンプコミック30巻発売記念センターから直撃の相馬。で、あと特別読み切りが載ります。第95回手塚賞準入選作品特別読み切り31ページ。ダニーズ・レディオ。チッチーズ先生。
うん、
チッチーズ先生。放送を禁止されたナンバーワンラジオ MC ダニーは。
おう、ラジオネタですか？
ラジオネタですよ。いやー、ラジオネタ、それこそ漫画家はラジオ好きが多いっていうのですとか、あと、これもよく言われる、ポッドキャストとかを二人でやってるうち、一人はラジオ好きっていう、定説があるらしいんですが。
ほうほうほう、うちらもそうですからね。
そうですね、僕はラジオ好きなので、大変気になるところです、ダニーズレディオ。といった感じで、来週35号が4月30日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。